主なる御神、改めてその皆を褒めたたえます。紅葉もいよいよ日頃を過ぎ、冬の訪れというものをその肌身にて私たちは感じています。どうぞこれからマスクを得られます寒さにおいて、あなたの民をお守りくださいますようにと心からお願いいたします。特にハンガリーにおられる川瀬先生からは、幼い子供たちの施設において燃料費の高騰によって暖を取ることがままならない、そのようなことも伺っています、どうぞあなたがその必要を満たしてくださいますよ。そして病にある方、また孤独を覚えておられる方にとっても実に厳しい季節が参ります。どうぞあなたが共にいて温め、励ましを、慰めをお与えくださいますよ。そしてあなたからの愛を知らず、苦しみを苦しみとして、寒さを寒さとして、痛みを痛みとして知らない、気づかない、そのような人々があります。どうぞあなたが弱い私たち一人一人をこうして招いてくださったように、あなたがふさわしい時を選んで、あなたの御前に集わせてくださいますよ。そして御言葉を通してあなたの愛と温かさを知ることができますよ。特にこの教会におきましても、また諸教会におきましても、家族の親しい隣人の救いを強く望む祈りが捧げられております。ですからどうぞ主よ、あなたが憐れんで、その強き身腕を持って導いてくださいますよ。今からあなたの御言葉に聞こうとしています。どうぞ語る者の唇を清めてください。これらの感謝と願いを私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によって祈ります。
アーメン。
新約聖書にある神の御言葉をお読みいたします。今朝与えられました御言葉は、ルカによる福音書1章の67節から75節までの御言葉であります。新教で訳聖書、新約聖書の102ページ上の段、ルカによる福音書第1章67節からの御言葉であります。ルカによる福音書第1章67節、父ザカリアは聖霊に満たされこう予言した。褒めたたえよ、イスラエルの神である主を。主はその民を訪れて解放し、我らのために救いの角をしもべダビデの家から起こされた。昔から聖なる預言者たちの口を通して語られた通りに、それは我らの敵 すべて我らを憎む者の手からの救い。主は我らの先祖を憐れみ、その聖なる契約を覚えていてください。これは我らの父アブラハムに立てられた誓い。こうして我らは敵の手から救われ、恐れなく主に仕える。生涯主の御前に清く正しく。以上であります。先週の礼拝におきまして、また説教におきまして、アドベントとはキリストであられる主イエスのことを心に留めることだ、そのように申しました。一方で信仰生活における私たちの困難というものは、この主イエスキリストのことをいつも常に心に留め置くことではないか、そのように思います。何か驚くべき体験をしたんだ、熱心に祈りを捧げたんだ、そのように神に対して大変な感謝、祈りを捧げたとしても、下手をすればもうあくる日にはその驚きというもの、感謝というもの、また祈る心でさえ薄れてしまっている。なんと情けない信仰だな、私はなんと情けない信仰者だな、そのように自らを顧みることがあるのだと思います。神の救いというものをしっかりと心に留め置けない私、また驚くことも喜ぶこともできない私というものは、神の救いというものからは程遠いのではないか。ましてや今朝の御言葉の締めくくり、そこで書かれているように、主に仕えてその生涯を主の御前で清く正しく過ごすことなどできていない、そう思わせられることが私たちはあるのだと思います。ただ今朝そのような思いを前にして一つ申し上げたいことがあります。今朝私たちが与えられました御言葉は、いわば不信仰な、そのように天使から直接告げられて神から沈黙を与えられてしまった人、その人の言葉であるということです。その神から沈黙を与えられた人、ザカリア、彼の予言を今朝から2度に分けて読み進めます。まず私たちが今朝の御言葉において着目をしたいこと、それはザカリアが予言をしたのは聖霊に満たされていることであったということです。ここで意図されていることは2つございます。1つ目は、この予言の言葉はザカリアの個人的な思いというものを超えて 語られている、天の教えが語られているのだということ。そしてもう一つは、神が聖霊においてザカリアの唇を清めて用いられているんだ、このことであります。聖書において予言とは必ずしも未来のことを告げる言葉ではありません。すでに起こったこと、そしてまた今起こりつつあること、そしてこれから起こることについて神の御心、神の御旨を告げ知らせる、これが予言の意味にするところであります。この予言の言葉を口にする直前までザカリアはその口を閉じられていました。そして時満たされてザカリアは神を賛美するに至った。そしておそらくザカリアは神を賛美し続けていたのだと思います。そして彼は妻エリザベトの時と同様に聖霊に満たされてここで語り始めています。今朝の御言葉で改めて着目をしておきたい。それは神が不信仰であったザカリアの唇を開かれた、そのことだけにとどまらず聖霊なる神の力で満たし清めて用いられた、このことであります。彼は実に9ヶ月もの間その不信仰によって神から沈黙を与えられていました。その沈黙を神からの罰である、そのように捉えられる方もおられます。ただ私たちがこれまで読み進めた御言葉は決して神が彼を罰するそのようなことであったでしょうか。聖書がむしろ記していたこととは、神が彼にその9ヶ月という期間を与えて妻エリサベトの身に子を育ませたということ、そしてそのことを通して御言葉の実現を知るものとされた彼らの心を喜びと神を信じる信仰で満たされた、記されていたものはこのことでありました。そして神は彼の唇を回復なされただけにとどまらず、実にその唇を用いて豊かに用いて神の御言葉たる予言もその唇にお授けになったのであります。そしてそのザカリアの口から出た予言とは、主なる神を褒めたたえる、その言葉から始められています。68節、褒めたたえよイスラエルの神である主を、主はその民を訪れて解放し我らのために救いの角をしもべダビデの家から起こされた。昔から聖なる預言者たちの口を通して語られた通りに、ザカリアのこの予言は全体を通して4つの部分から構成をされています。 一つ目が今お読みをした70節までの言葉、救いの角を起こしてくださる主なる神への感謝の言葉であります。角とは聖書におきまして力の象徴でありますし、ここでは特にダビデという言葉と結びつけられています。ダビデは非常に有名な王でありましたから、つまり来たるべきイスラエルの誠の王、その到来を意味しています。二つ目は75節までのその王がなされる救いの目的について、三つ目は77節までのその救いにおけるヨハネの役割、そして最後が神によるその救いの本質的な意味についてであります。こう申し上げてお分かりいただけますように、このザカリアの預言では救いという言葉が繰り返し使われています。そしてこの神による救いということを最も多く告げている新約の書物がこのルカ文書、すなわちルカによる福音書と使徒言行録であります。そう言われましても、救いというものは聖書の中心的な教えの一つでありますから、さほど驚かれないかもしれません。ただ調べてみますと、意外なことにマルコによる福音書、マタイによる福音書、そしてヨハネによる福音書にもこの救いという言葉は名詞の形でほとんど使われていこない、出てこないのであります。ですから聖書がこのルカ文書全体を通して明らかにしていること、明らかにしたいこと、その一つが救いに関する教えというものを私たち聞く者が確実なものとすることである、そう申し上げることができます。そしてその救いに関する教え、その教えがこのわずか14節しかない御言葉にぎっしりと凝縮をされて語られているのであります。ではその神による救いとはどのようにして私たちにもたらされるのでありましょうか。今朝の御言葉では、救いとはまず主ご自身がその民を訪れて解放してくださることである、そのことによるんだ、そのように記されています。この箇所を口語訳聖書では、その民を顧みてこれをあがなった、そう訳しています。訪れてという言葉には、じっと見るという意味の言葉が含まれています。ですから私たちから近づくのではなくて、主なる神様の方から近寄ってきてくださって、私たちの本当のところ、苦しいところをちゃんと顧みていてください。これが聖書の記す訪れるという言葉が意味することであります。そして解放 本当は自由にするということでありますけれども、その自由にされる仕方、その仕方が上がらないということです。つまりその人が本来支払うべき負債というものを代わりに神がお支払いください、そしてそのことによって自由にされる、それがこの聖書における解放という言葉が意味するところであります。では私たちは誰から、一体何から解放されて自由の身になるのでありましょうか。この救いにおける解放という側面におきまして、私たちはどうしてもその解放ということに目を奪われがちになります。救いとは一体誰からの、また何からの解放であるのか。そして私たちは救われ解放されてどうなるのかということであります。ただ聖書はここでむしろまずはその解放者、あがない主、この方に目を向けさせています。ですからまずそのことにしっかりと私たちも目を向けておきたいと思います。69節、我らのために救いの角をしもべダビデの家から起こされた。聖霊に満たされてザカリアはここで救い主というもの、救いの角というものはすでに起こされたんだ、こう予言をしています。この救いの角がやがてお生まれになられてこられる主イエスキリスト、その方を指し示しているであろうかと。そのことはおよそこれまでの流れでお分かりいただけるのだと思います。ただ少し悩ましいのは、なぜザカリアが未だお生まれになっていない主イエスのことをあたかもすでにお生まれになられたかのように語っているのかということです。実のところこの68節から75節までの予言というものは全て過去形で書かれています。ですからすでに起こったこと、もしくは今まさに起こっていること、そのように語られているのです。このことにおいてはさまざまな見解、理解がなされています。その中で一番最もらしいのはザカリアがエリサベトから字を書く板というものを通じて姪のマリアに起こされたこと、その身に起こったこと、そのことを知らされていた、そのような見解です。しかしどうでしょうか。これまで皆様と共にこのルカ福音書、また教会サロンにおきましては創世記と出エジプト記を読み進めてきた私たち、そしてまた教会から配られていますリジョイスを通しまして、 今年聖書全体を通読してきた私たちから見て、果たしてそれが理由である、そう言えるでしょうか。私にはどうもそうは思えないのであります。と言いますのも、神がその民を訪れて解放なされるということ、またダビデの家からそのしもべたる王を召されるということ、それは祭司たるザカリアにとっても、またエリサベトにとっても、そしてイスラエルの人々にとっても、まさに昔から聖なる預言者たちの口を通して語られた通りのことであったからです。神自らがその民を訪れて解放してくださるという、それは実にイスラエルに代々語り継がれている出エジプト物語、そこで記されている通りのことでありました。そしてイスラエルにとってその月の願い、救い主が来られるということ、そのことは天使がザカリアに対してあなたの願いは聞き入れられた、こう告げられたことを私たちも聖書を通して聞いてきたわけであります。神やこの老いたザカリアが民にもたらされるその救いの実現というものを、誰よりもまず自分自身で知って彼と信じるために、そのために彼に沈黙を与えられました。それは確かに彼にとって試練ではあったかもしれません。ですが今救いはザカリアの家に喜びとともに訪れた、そして彼の口を開くという驚きをもって解放をもたらしたのであります。主なる神がザカリアの口を開かれたことこそ、その民すなわちイスラエルそのものの解放の印であったのであります。そしてそれゆえに冒頭の褒めたたえよ、この御言葉があります。この主なる神がイスラエルのために救いの角を起こされたということ、それは神が力ある王を起こされたことだ、召されたことだ、そう申し上げました。そのことにおきまして、私たちはもう一つ聖書を通して知るべきことがございます。それは聖書において救いの角、この救いの角とはそもそも人を示す言葉ではないということです。旧約聖書にあります詩編その18編の2節からはこのように書かれています。どうぞそのままお聞きください。詩編の18編2節からです。主よ、私の力よ、私はあなたを慕う。 主は私の岩、砦、逃れ場、私の神、大岩、酒どころ、私の盾、救いの角、砦の塔。ほむべき方、主を私は呼び求め、敵から救われる。この詩編の冒頭には、主なる神がダビデを敵の手から救い出されたときに、彼自身によって歌われた歌である、そのことも記されています。彼の歌にある通り、救いの角、音は実に人ではなく神を指す言葉なのです。ザカリアにはこのダビデの歌が集まりの念頭にあったということです。回復の技、救いというものがイスラエルにあるザカリアの家に訪れた。それゆえにザカリアは確信を持って、すでに起こったこととして、我らのために救いの角を、しもべダビデの家から起こされた、このように予言をしたのであります。では71節から語られます、私たちを主にある救いから妨げる敵、この敵とは一体誰で、また何でありましょうか。それは民が今まで仕えてきたものであります。民が持つその自由を捧げてきたものであります。ですがその敵は民を愛さず、むしろ主と共にあろうとするその者たちを憎むものである、そう記されています。その敵が何であるかについてはここではまだ私たちには知らされていません。ですがその敵の技、主に従う民を憎む、そのようなものの手の技が一体何であるか、そのことについてはすでに私たちには知らされています。それは神の救いの技から、神の民の目を奪い、心に留めなくさせるということ、そしてその結果として神による救いというものを信じさせなくするということです。であるからこそ聖書が71節から改めて告げていること、それは救いそのものの目的についてであります。71節、それは我らの敵、すべて我らを憎む者の手からの救い、主は我らの先祖を憐れみ、その聖なる契約を覚えていてください。これは我らの父アブラハムに立てられた誓い、こうして我らは 敵の手から救われ、恐れなく主に仕える。生涯主の御前に清く正しく。私たちがその生涯において恐れなく主に仕えること、これこそが神の救いの目的である。聖書にはそう記されています。そしてその救いとは、私たちが何か誓いを立てたからではなく、神ご自身が先立ってなしてくださった誓いに基づく、そのように記されています。ここでザカリアが口にしていること、その中心にある言葉、神がはるか昔から、その先祖の代から主の民を憐れみのうちに置いてくださっていた、この告白であります。そして思えば、この神の憐れみの技ということ、そのことがシエスの母マリアもその唇を通して告白をしていたこと、そのものでありました。神はただご自身の憐れみから救いの技をなされた。信仰の父アブラハムとの聖なる誓いをも先立って定められた。そして聖で得られる神がその契約というものを破られることは決してない。我らを常に救いのうちに招き、そしてまた起き続けてくださっていた。ザカリアは聖霊に満ちてこの気づきを得て、生まれ来る救い主のことを確信を持って褒め伝えつつ、恐れなく敵ではなく主に仕えることを喜んだのでありました。ですから今朝の御言葉、その締めくくりにあります、生涯主の御前に清く正しくということ、それは私たちが救われて主に仕えることによってなされる当然の帰結である。そう申し上げることができます。なぜなら私たちが今清く正しくなくとも、神は常しえに清く正しい方であるからです。私たちがその生涯において使えるお方、私たちを使えさせてくださるお方、そのお方が御前にふさわしく清く正しくあるために、そのために主は私たちを救うのであります。もし私たちがすでに清く正しいのであれば、果たして神の憐れみは一体何のためにあるのでしょうか。どこに主の解放の意味があるのでしょうか。世にある私たちは実に敵の試みから無力である。神はそのことをご存知であるがゆえに、 救いの角、キリストであられる主イエスを世に起こされたのであります。もちろん神は私たちがその御心を懸命に心に留めようとすること、そしてその行いがどれほど貧しいものであっても主イエスキリストの贖いにあって心から喜び、そしてまた受け入れてくださるお方であります。その点においても実に主は憐れみ深いお方、そう申し上げることができます。ですが私たちのその行為における賢明さにおいて、神は私たちを救われるわけではないのであります。ただ主の憐れみによって、キリストの贖いによって私たちは救われるのであります。その意味において私たちの信仰を薄れさせ、また心に留め置かせない、そのような憎むべき敵とはむしろその敵と霊において戦ってくださるのは私たちが仕える主ご自身である、そう申し上げることができます。不信仰であったにもかかわらず救われて主に仕えるようになったザカリアは、今朝の御言葉を通して霊に満ちて実にこのことを私たちに告げているのであります。祈りをお捧げいたします。ただその憐れみから私たちの心を襲っていてください。御子によって私たちを解放してくださった主なる御神、あなたの御名を崇めます。私たちの答えによらず、そのあなたの深い憐れみのゆえに私たち一人一人を救いの恵みに預からせてくださって、心からの喜びと感謝をいたします。ですが主よ、未だ敵の手は強く、救われてなお私たちはあなたから与えられた救いというものを自らの手で心にとどめ置けない、実に弱いものであります。ですが今朝あなたは実に私たちに呼び出して、あなたが起こされた救いの角たる主イエスによって私たち全てをその救いにとどめ置いてくださっていること、このことを改めてお知らせくださいました。心から感謝をいたします。主よ、どうぞ救われて主に仕える私たちの生涯を守ってください。あなたと御子イエスの御前にあって正しく清くあることができるように、 聖なる御言葉によって
導き続けてください。
すでに来られ再び来られる私たちの主イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。